このポッドキャスト、サブスクライバーは、アメリカサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。はい、ということで、無事ドキュメンテーションを読み終えまして、今回は次の巻に移ろうかなと思っています。で、次の巻に選んだのはオンコールっていう、インクリメントの中では一冊目にあたる巻ですね。2017年の5月にインクリメントが創刊された当時に出た巻です。これはかなり薄いっていうか、まあドキュメンテーションの多分ページ数にすると半分ぐらいかなという厚みで、まあ最初なんか手探り始まったのかなというのも感じさせるやつになってます。で、こうやって古いのを読むとですね、これだと2017年夏なんで、それに戻ってしまうとどうしてもまあテックのネタっていうのは、まあ、発刊当時の、ね、旬な話題を読めないともったいないなっていうのがあって、わざわざ古いのを取り出してきて読むのはまあ無駄になることもあるかもしれないなと思うんですけど、このオンコールっていうテーマ自体をあんまり話題にしている記事っていうのは多くないなというのが個人的な印象で、そういうのを扱っているものを読むというのはまあそれなりに価値があるんじゃないかなと思っています。で、まあ薄かったのもまあ手に取りやすかったというのも、一つの理由になってます。で、例えば2巻目のやつだとクラウドっていうテーマになってるんですけど、逆にこれだとかなり古い話ばっかりしていて、もしかするとKubernetesが来るかどうか以前のクラウドの世界の話をしてるかもしれないし、これからKubernetesやって言ってる可能性もありそうな気がして、逆にそういう巻はできればまあ後に回すというか避けていこうかなと考えています。その逆で、まあ、最近出た2020年夏にはフロントエンドっていうのが出てて、これは早いうちに読んでおかないともったいないなという状態なので、まあ、オンコールの後に読むやつとしては目星をつけています。で、ただですね、まあ、ドキュメンテーション今回までに読み終えるのに4ヶ月くらいかけてしまってて、インクリメントの発刊自体が四半期ごとですね、だから3ヶ月で1ヶ月ビハインドしちゃってて、1冊読んでる間にもう1冊新しいのが出ちゃうみたいな状態になっているので、まあ、一生追いつけない可能性があるので、選ぶ感は気をつけつつ、まあ、更新頻度をうまく高められるようにしていきたいなと思っています。で、オンコールの本編に入る前にざっとこの、まあ、記念すべき創刊号なので、何か情報はないかなと見ていた感じで、開いたら、その開いた最初のページにですね、インオーギュラルイシュー、まあインオーギュラルアドレスとかで、なんだろう、就任演説みたいなことを言う、和訳ができるんですけど、まあインオーギュラルイシューでは創刊号的な意味ですよね。創刊号、この創刊にあたってみたいな文が最初に書いてあって、まあ、こういう言い方をしてる、こういう言い方をしているっていうことは、まあまあ、この後続けていく気はもともとあったんだろうなと。オンコールでやりっぱなしというわけではなくて、テーマをこれから続けていくよという意思があったんだなというのが感じられます。で、その最初に、まあ、オンコールがテーマとして選ばれたのには、なんか理由がありそうというか、これは、初代の編集長の人に依存しているっぽい気がしていて、初代の編集長はスーザン・ジェイ・ファウラーさんで、この人誰なのかなって、まあ、調べていくと、多分有名になったきっかけ、有名な人なんですよね。ウィキペディアにページが作られてるぐらいの人であって、有名になったきっかけがおそらくこの、ウーバーに在職されてた時にセクハラを告発したことで、まあ、ウーバーも内部的な問題、もみ消しをされたとか、いろんな、なんか会社的な問題を外にさらす 記事を書いた人だったんですね。なので、まあ、ジャーナリズムというかジャーナリストとしても活動されている面がありつつ、もともとこのスーザンさんはプラド、プラドってプレイドって書いてプラドですね。プラドは、フィンテックの企業の、まあ、創業当初から SRE とか DevOps 的なポジションで働かれていて、その後パブナムっていう、パブナムなんだろうな、知り合いが働いてたことあるけどどういう会社か分かってないけど JS とか使う会社だな、パブナムって会社に行って、その後 Uber に転職されるっていう、まあコテコテのなんだろう、ソフトウェアに関わってる人、まあ DevOps 屋さんですね。でこのあと Uber をそのセクハラ告発も合わせて辞めた後でストライプに入社していて、でそのストライプの入社が2017年の春頃なんですよね。でその夏にはあの第1号オンコールが発刊されているので、おそらくこの方はもう物を書く人としてストライプにジョインしてるんじゃないかなと思われます。でスーザン・ジェイ・ファウラーって名前の後、名前を見た後にプロフィールの最後に夫の名前で夫チャドと書いてあって、えマジでチャド・ファウラーって一瞬思ったんですけど全然違いました。まああのそもそもあのファウラーっていうラストネームですらなかったっていう、まあ早とちりでした。で偶然なんですけど、まあドキュメンテーションを読んだ初めのところに書いてあって、ドキュメンテーションから編集長が変わってるんですね。なのでスーザン・ジェイ・ファウラーさんの編集している感っていうのはここからドキュメンテーションの一個前までみたいな感じになっています。そしたらオンコールの中に入っていきましょう。オンコール1章目はWho owns on call です。誰がオンコールを、まあ、担当するのかとか所持するのかみたいなことですかね。著者みたいな表記がないんですけど、文をこう読んでいっている限りではインクリメントと名乗っていることが多々あるので、おそらくはまあ、あのスーザン・ジェイ・ファウラーさんの、まあ、領域がオプス系の人だったっていうのもあって、おそらくこの編集長がインタビューして書いた記事なんじゃないかなというふうに思われます。で中に入っていくと、まあ最初はオンコールの今昔みたいな話から入っていて、まあオンコールっていうのが歴史上どうだったかというのを話していて、それを話すにあたって、インダストリーリーダーズである Google とか Apple、Dropbox、Spotify、Netflix のような会社が、開発者たちをソフトウェアのオンコールに担わせている、こういう場合オプスの人じゃないっていう意味の開発者って言い方ですね。で、そういう状況になっていることについてインクリメントはインタビューし、理由を聞いたりしてきたという話をしていて、その概要的な説明でオンコールの話をしていて、ソフトウェアアプリケーションサービスシステムで何かが起きた時にどうなっているか、まあ、何が起きているのかというのと、その問題を修正することに責任を持つ人が必要であると。で、そういう人、そういう対応をする人、責任を持つ人っていうのがテック業界ではそういうタスクを指して being on call、 オンコールはじゃあこれ名詞的な使い方かな、たまになんか動詞的に言う時もあるんだよな。で、being on call という、まあ、すなわちオンコールのことですね。で、例えば病院とかにはもうオンコールっていうプラクティスが、お医者さんのそのなんだ当番的なのが存在 しているのと、まあ似た概念であって、エンジニアたちが、まあ、当番ローテーションで担当を持っていて、自分が当番の間に何かあったら呼び出されると。で、呼び出されるときは自動化されたプッシュ通知だったり、まあ SMS テキストや、電話などで呼び出されると。で、その時には素早く応答して壊れているものを直すことが求められ、同じ問題が再発しないように確認する必要があると。こういう対応っていうのは、オンコールエンジニアーズとされる人たちの仕事であって、全ての問題における一時応答者となると。で、こういう人たちの仕事っていうのは、まあ、歴史的には、どうなっているかというと、まあ、歴史上大きなソフトウェアアプリケーションやシステムを動かすのに、責務として2種類のチームがあって、そういうその2種類に分配されると。 で、その2種類っていうのは何なのかというと、この章で通してよく出てくる言い方で、ディベロップメントティームス、まあ、開発者の所属するという意味ですね。新しい機能を作り、加える、まあ、機能を加えることに関連するタスクに携わる人たちのチームがディベロップメントティームス。で、それに対してもう一つのチームがオペレーショナルティームス。その彼らが作ったもの自体を動かし続け、メンテナンスに携わる人たちのチーム。で、歴史的には、こう、長い間、オンコールの責務っていうのは、このオペレーショナルティームスの人たちの担当するべきワークロードであって、開発者たちが、彼らが作ったソフトウェアのそれに携わることは稀なことであったって書き方をしていて、これはオプスの人っぽい書き方ですよね。開発者たちがてめえらが勝手に作ってるのに、それを世話してねえで、俺らが世話してんだっていう風に取れるような文の書き方をしていて面白かったです。で、ただ、まあそう、歴史的にはオペレーショナルティームスが持ってたんだけど、ここ数年の間に業界は様変わりしたと言っていて、まあ、それをいつ変わったのかっていうのをピンポイントで指すのは難しいが、インクリメントとしては30以上のこうインダストリーリーダー、最初に言った Google、Amazon、Dropbox みたいな会社たちに取材を行ったと。で、多くの企業っていうのはエンジニアリングタスクをやはりディベロップメントとオペレーショナルの2つに分割していたんだけど、まあそれが数年のうちに多くの企業が、これが動いている、まあ、ソフトウェアが、単純にスケールしなかったこと、あれですよ、これが動いている、このアプローチが動いているかな、オペレーションの人たちがオンコールに当たるというアプローチ自体ではソフトウェアがスケールしないというのが数年のうちに分かってきて、開発者たち自身が書いたコードへのオーナーシップが、オンコールを担当しないことで欠如しているということに気づくと。面白いですね。オンコールを持ってないから、ちゃんとしたコードを書かないと言いたいわけですよね。で、最も重要なことに、このオーナーシップが欠如しているということで、信頼できないシステムが作られ動いているということを、まあ、案に示していると。まあ、オーナーシップを持たせてあげたら、まあ、自分たちが世話するんだから、自分たちでちゃんとしたものを作るんだけど、誰かが世話するせいでうまく回らないようなものを作ってしまうと。で、こういった、まあ、スケーラビリティや信頼性の問題というのを解決するために、彼らはオペレーショナルな仕事をディベロップメントティームスへ移したと。で、ディベロップメントティームスは、まあ、簡単により良いもの、よりレジリエントは、まあ、立ち直りの早いみたいな、復旧可能なかな、より復旧が早いシステムを作ることを学んだ。カッコ書きして苦痛がないわけではないと言っていて、まあ自分たちが作ってるんだから自分たちでカバーできるように作るのっていうのはまあできないことではないよという話です。まあそもそもなんでオペレーショナルチームが、オペレーショナルチームが書いてないコードの世話をしないといけなかったのかっていうのは歴史上、まあ謎っぽい考えに変わっていっていますね。まあこの本全体をこう示している、本全体でオンコールというテーマを扱おうとしていることの、まあ、発端は全部ここにあるんだろうなと思っていて、今オンコールが変わっていってるから、まあ、どういうものなのかっていうのを改めて見ていこうというチャレンジをしているんだなと思います。で、今回の章は、まあ、オンコールの存在というのが変わっていっているという話をしていて、この後各社の例がじゃあ並んでくるんで来るので、まあ、実際どの会社がどういう考え方でオンコールについて取り組んでいるのかというのを紹介していきますと。で、僕個人的にも、まあ、オンコールという言葉っていうのは、まあ、アメリカの会社に来て働くようになってからなんかちゃんと認識したって言ったらいいんですかね。オンコールって字面は多分どっかで見てると思うんですけど、自分で想像する何かなんかオンコールの仕事っぽいものにオンコールというラベルがつくっていうのはアメリカの会社に入ってから学んだことです。で、まあ自分のキャリアの中でもオペレーションとされる仕事に当たっている時代があって、まあその時はインフラ当番的な名前だったんですよね。まあ携帯電話を持たされるとか、なんか まあ、アラートの一時対応者として仕事するんですが、まさにその時っていうのは自分はオペレーショナルチームに所属していて、そのチームの仕事の一部として扱われていたんですね。で、まあまあその時に、まあ、ディベロップメントなチームの人っていうのがそれを担当することはないっていう世界観にいて、まあ、それが当たり前のように感じていたんですが、まあ、この文を読んでくるとなんでそうだったのかなと不思議になってきますね。で、いや確かになんか不思議なことはあったんですよね。こう何か障害みたいなのが、インフラ当番が対応する障害が起きるときっていうのは、概ねこうディベロップメントなチームによって行われた変更によって起きるんですよね。基本的にまあ何も変更、まあ、サーバーの構成とかね、特別な変更をすることを除いては、基本的にはあのコードを書いている側の変更や、まあ、外的要因みたいなので変わる、まあ、発生する問題なので、なんで担当していたんだろうなとすごい疑問に思いますみたいなのを考えていると、昔 Web オペレーションっていうオライリーの本があったんですけど、その本の中で周りの人たちが、まあ、インフラの人たちの言葉で、あの開発したやつらとか会社のやつらがこうリリースしたパーティーで騒いでる裏で、サーバーのある暗い部屋でサービスが無事に動くように対応に当たるのだ、これが我らの矜持であるみたいな文を見て感動したのを思い出しますね。どうしてもなんだろう、作っていることをやっている人たちが運用していないという、まあ、乖離っていうのは良くないなっていうことを示した本だったんですけど、まあそうやって、まあ、そこで出てきた言葉が DevOps ってやつで、まあ、その頃 DevOps っていうのが広がり始めてきていたところまではよくて、まあ、Dev と Ops がいますという、まあ、概念が生まれて、次じゃあ Dev と Ops の間をどうするかっていうのを、まあ、インフラストラクチャーズコードみたいな言葉があったりとか、まあ、いろんな要素が出てきたんですが、まあ、なんかオンコールっていうのはその時にあんまり取り沙汰されてないイメージがあって、きっとなんかこのオンコールって概念のシフト、今回話しているシフトについては、まあその DevOps の話題の、うん、正しく進化してきた結果なんじゃないかなと個人的に思いますと。まあ個人的な話が長くなりましたが、この後、各社にインタビューしてた例について紹介していきます。はい、ということで各社の例に入っていきます。で、まあ、オンコールが誰、オンコールについて誰が担っているかという話題について、まあ、さっき出てきた Google とかそういった会社にサーベイやインタビューを行っているみたいで、まあ、本当有名どころの会社が並んでいます。ざっと読み上げると Google、Airbnb、Spotify、Amazon、Datadog、DigitalOcean、Dropbox、ページアデューティー、ネットフリックス、スラックという感じですね。ただまあ2017年当時の会社という感じも、まあ今もあんま変わんねえかな、顔ぶれっていうのは。まあ、Twitter がいないなと感じる部分があったりもあるんですけど、まあまあ中に入っていきますと。で、最初がまあ Google ですね。Google の話は結構面白くて、まあ古いオペレーショナルワークっていうのがスケールしなかったことに気づいた最初の会社の一つであると。まあそうでしょうね。一番。まあ、世界で一番トラフィックがでかいとされるウェブサイトを持つ会社ですよね。で、この Google がまあ一番やったでかい功績であるのが、まあ、SRE、サイトリライアビリティエンジニアというロールを作り出したこと と、まあ、独立されていますと。で、この SRE っていうのは、改めて Google の定義によると、ソフトウェアエンジニアリングのマインドセットでオペレーショナルタスクにアプローチする人たちという。ことで、例えばまあオペレーショナルグラントワークをまあ全て自動化し、まあ、システムをより信頼できる状態で動作させると、まあ、結構自動化のところがいつも強調される部分はありますよね。で、僕は SRE のことあんまりよく分かってなかったというのがこれを読んで知ったんですけど、まあ、SRE に関する本も出てるの、まあ、なんかインフラ周りと縁があんまり深くなくなって追ってなかったんですが、こう Google が言っている SRE っていうのは、オンコールっていうのを担当する人とは限らないっていう言ったらいいんですかね。Google における、あ、いや、これは、 どうだろう、他のチームに SRE いるのかな。先に説明をすると、 Google における SRE っていうのはオンコールを最も重要で安定しているサービス、 Google Ads とか Gmail とか Search にだけオンコールを行っているのが Google の SRE らしくて、ディベロップメントチームの人も実はオンコールをやっていて、オペレーショナルワークロードとされる、まあ、オンコールを含むオペレーショナルな仕事というのをノンステーブルでノンクリティカルなサービス、まあ、さっきの Ad とか Gmail とか Search みたいな重要で安定したサービスに当たらないサービスに、まあ、取り組むディベロップメントチームの人がオペレーショナルな仕事をしていると。で、それらのチームには SRE が当てがわれることはないみたいなことを書かれていて、なるほど、 SRE っていうのは結構主要サービスの本当オペレーションの仕事に限定して作られた職種だったんですね、というのが分かりますと。で、その文の中でもその認識を改めさせるような言い方がされていて、業界の多くが SRE というロールやプラクティスを採用し真似しているんだけど、 SRE という、まあ、タイトルの字面だけを取っていて、マインドセットや Google の要件であるステーブルシステムをメンテナンスし、ディベロップメントチームは自分たちがステーブルじゃないサービスの面倒を見るというのは一切その業界の多くの真似の中には含まれていないと。なので SRE という、まあ、ラベルが便利に持ってかれて一人歩きしてるんじゃないかっていう、まあ、言い方をしていますね。まあ、Google についてこれ以上は書かれてなくて、 SRE を作ったところでこういうふうにやってますという話が書かれています。なんかこの感じでいくと多分 VPOE みたいなやつ、今日本で流行ってる職種もなんか間違ってんじゃねえかなみたいな感じがなんか匂ってきますね。で、次 Airbnb です。 Airbnb 最近はちょっとね、コロナ禍の影響で元気がなくなってしまって、なんか業界リーダー感っていうのが薄まって感じるところはあるんですけど、Creates a divide and simply doesn't scale っていうなんかメッセージを持っていて、Creates a divide だから、まあまあ分割をすることは、simply doesn't scale ですと、単純にスケールしませんと。まあ、まあ、チーム分けるのは良くないって話ですよね。それで、違うチームに修正の責任を負わせてしまうんやって、Airbnb の SRE マネージャーの人が言っていると。うん、まあ、最初にまあ触れた話をそのままポリシーとして持っていて、まあ、自分たちが作ったものを自分たちで直さないといかんよね、ということですよね。で、Airbnb はある時からディベロッパーたちにオンコールを担当させることに決めましたと。開発者がプロダクションにデプロイしたい時にするというのならば、サービスやデプロイで問題が起きたら修正に当たるべきだというスタンスにしたことで、そのオンコールの担当にすることを成功したと。で、SRE っていうのも存在していて、Airbnb の SRE はディベロップメントチームスの、まあ、ごく近くで働いていて、システム全体の信頼性向上のみに集中していると。なるほど。で、いかなる Airbnb のサービスのオンコールに当たらない唯一のチームでもあると。面白いですね。SRE は絶対にオンコールしないというのが Airbnb の形で、まあ、Google よりもなんていうか、オピニオネイティッドな感じがしますね。で、他の会社の名前が一緒に含まれていて、ピンタレストやニューレリックみたいな会社も近いアプローチをとっているが、まあ、SRE たちは開発者のそばにいて、まあ、大抵はエンベデッドな形、まあ、あれですね、開発チームの中に SRE っていうタイトルの人たちがいいのかな。エンベデッドな形で、開発者たちがオンコールやサービスの信頼性への基礎について、業界のベストプラクティスを学べるようにしていると。まあ、学ばせる仕事をするのであって、あくまでもオンコールに当たらないっていうのが、まあ、Airbnb、Pinterest、New Relic とかがやっている方向なんでしょうね。で、次、Spotify です。で、Spotify は、SRE というロールを早期に取り入れた会社の一つと。オペレーションズエンジニアーズっていう役職があったんだけど、それを SRE としたと。まあきっとこれ Google の SRE と一致してる会社出てきてない気がするんですけど、まあ彼らの場合はまあインフラエンジニア的なポジションの人を SRE っていうラベルに変えたと。で、 ごく初期の頃は、SRE っていうのは全てのオペレーショナルワークに Spotify では、まあ、責任を持っていたんだけど、会社がとっても成長して、まあ、そのオペレーショナルワークっていうのが肥大化してきたと。まあまあもう名サービスですからね。で、オペレーショナルチームの要求を満たす SRE の採用が全然できないと。なんか超でかい会社のオペレーション系の仕事ならでは感じ、ならではな感じがしますよね。オンコールの責任を開発者に移すのが、まあ、唯一スケーラブルな解決策であると見出したと。まあ、採用できなかったんで回してったという言い方をしていて、まあ、これはなんか成り行きという感じもしますね。SRE がいろいろやることが多かったんで、まあ、移すべきものを移してったという感じですよね。まあ、まあ、そうなってしまった時、 SRE がパンパンになった時に、まあ、じゃあどれを削るか、 SRE がやらんでもいいよねってなるものとしてちゃんとオンコール、サービスのオンコールが取り出せたっていうのは、まあ、なんか自然なことでもあってよかったなと思います。さて次 Amazon です。 Amazon もキャラが強いみたいで、オペレーションロールを完全になくしたことで有名であり、その完全になくしたことの第一人者でもあるというのが Amazon と、AWS を含む全てのエンジニアリング組織で開発者が全てのディベロップメント、オペレーショナルタスクスに責任を持つと。まあ、つまり SRE って概念自体がないんでしょうね。もうディベロップメントをする人、まあエンジニアっていうのが全てを担うんでしょうね。どうなんだろう。Amazon の中の人の話を聞いた方がいいかもしれない。で、Amazon の文化で特に強調されているのがオーナーシップであると。Amazon が言うには、あなたはあなたの書いたコードをオンしてはならない。あなたが実行し、メンテナンスしないのであれば。まあ、まあ、てめえで管理できないなら、てめえのコードは存在しませんということですね。まあ、強いっすね。強いっすね。まあ、そういう人たちだけ採用できて回るようになっているのはいいことっすね。ただ、まあまあ、なんだろう、興味の領域が違うっちゃ違うので、どういう風になってんだろうな。さて次はなんか3社一緒に並べられていて、データドック、デジタルオーシャン、ドロップボックスという3社が並んでて、彼らは、シェアードな、そしてホリスティックなオンコールに取り組んでいる。まあ共有されていて、まあ、ホリスティックなんで全体感的な、まあ、共有され全体感的なオンコールに取り組んでいるというのはどういうことかというと、ディベロップメントとオペレーションズのどちらも入れると。どっちも入れる、まあこれ同時に1回のオンコール当番に入っているという意味なのか、どっちにも担当が回ってくるのかっていうのはちょっと定かではないですけど、例えばじゃあこの3社の中でデータドックは、初期の頃から、オペレーションと、まあ、ディベロップメントで分けるのを避けていて、オペレーションオーナルタスクスっていうのをオブスとデブの間で分配するように取り組んできたと。まあデータドックみたいなね、インフラ直結みたいなサービスでもあるので、まあインフラエンジニアの気持ちがわからんでもないという取り組み方をしているんでしょうね。で、この中で重要なのは、SRE とディベロッパーズがオンコールの当番を共有し、どちらとものエキスパートを全てのオンコールのシフトに当てた。みたいな言い方をしていて、おそらくこの言い方だと2つのオンコールと2つのチームから1人ずつこうオンコールの当番に当たっているような感じがします。それぞれ、まあ、分かる領域っていうのがあるから一緒にやろうぜっていうことですよね。で、ドロップボックスも似たアプローチであると一言入って、で、デジタルオーシャンもそうなんだけど、デジタルオーシャンはちょっと違っていて、ディベロップメントチームスは、サービスの、オペレーションズチームスはサービス間をオンコールに当たっている。サービス間っていいです。これオンコール分離できるっていうのは結構、まあ、すごいことですよね。まあ、障害、何か、まあ、サイトが見えませんってアラート自体が来たら、もうどっちが対応していいかよくわかんないですけど、それをさらに、なんかサービスの問題なのかサービス間の問題なのかっていうのをちゃんと、まあ、トリアージできるようになっているんでしょうね。まあ、そういうふうにできるんであれば、まあ、こういう形も頷けるという気がします。さて次の会社、ページャーデューティーです。で、ページャーデューティーは、モットーがあって、 You build it, you own it と end to end ownership というモデルを取っていると。まあ、Amazon と似ている形ですよね。で、 SRE たちはローレベルインフラストラクチャー、でも Amazon じゃねえな、この言い方だと。 SRE がいるんだもんな。 SRE たちはローレベルインフラストラクチャーに責任を持ってそのためのオンコールに当たっている。でそのローレベルインフラストラクチャーっていうのはハードウェア、ミドルウェア通信、ミドルウェア通信データベースなどで、デベロッパーたちはそのインフラストラクチャーの上にある全てを担うと。全てを担うってすごいな。まあ、ディベロップメント、ディプロイメント、モニタリングで彼らがサービスで使うハードウェア、これは何が違うのかよくわかんないけど、ハードウェアってローレベルインフラストラクチャーにあってサーバーとかですよね。でもディベロッパーたちの方にもサービスで使うハードウェアってあって、これは何のことなんだろうというのはわからないままです。でページャーデューティーにも歴史があって、まあ、2年前と書いてあって、このオンコールが発刊されたのは2017年なので2年前で2015年かな、2015年に、シェアードレスポンシビリティモデルに切り替えなければならなかったと言っていて、まあそれはなぜかというと機能を素早くリリースするためであって、そして、コントロールゼアオウンデスティニーズのため、まあ、自分たちの運命は自分たちに握りたいというのと、リデュースインターナルチームディペンデンシーズと、まあ、あのチームに依存してるんでっていう言い方を減らしたいという意図があって、シェアドレスポンシビリティモデルに切り替えたと。でこのモデルはとてもすごくうまくいったみたいな言い方をしています。でこのインタビューに受けた、インタビューをインクリメントから受けた人の名前がスウェーター・アッカーマンさんって出てきてるんですけど、これは偶然にもドキュメンテーションの間で、私たちを救うためのポストモーティブドキュメントっていう、ドキュメンテーション3つ目の章の回の著者でもある人がインタビューを受けていたんで、ぜひそっちの話も聞いてほしいなと思います。ページャーデューティーはなので、まあ、ユービルトイット、まあまあ自分たちで応援しなさいと。で、まあ、オンコールに関しては、ローレベルなのだけ SRE に分離しているみたいな形なんでしょうね。で、Netflix。はい、Netflix はもういきなり最初に Amazon と似たアプローチと書かれていて、You own it, you run it の形をとっていると。で、オンコールっていうのはディベロップメントチームが担うと。まあ、SRE っていうのが存在するけど、ディベロップメントチームが担うんですね。で、コアな SRE チームっていうのは、高い水準でサービスをモニターしていて、ラージスケールなアウテージ、まあ、でかい大障害があるときだけディベロップメントチームにエンゲージすると。なるほど。オンコールに当たんないけど、なんか、特大級のやつ。うん。なんだろう。サービスで何か問題があるっていうのがコードとかそういう領域じゃなくて、もっと、もう、なんだろう、ネットフリックス丸ごと落ちてますみたいなことを指してんだろうな。の時だけ、ある時だけ、ディベロップメントチームと、関係を持つと。で、ネットフリックスは基本的に自動化に結構傾倒していて、自動化されたものでうまく対応できない問題があったら、すぐに対応できてカスタマーエクスペリエンスに安定をもたらせるサービスにおけるエキスパートが必要です。これ大事なんですよね。カスタマーエクスペリエンスが治ることが大事であって、別にそのサーバー自体の特定の問題が直接治るべきかっていうのは別の問題なんですよね。で、何かが壊れた時っていうのは、最もコンテクストを持つ人たちが必要になるという言い方をしています。で、サービスが日に何度もデプロイされるエンジニアリング環境であれば、ベストなコンテクストを持つっていうのはほとんどの場合ディベロップメントチームだろうと、まあおっしゃる通りですという感じですね。まあこうなんか何度も同じような話題が出てくるけど、気になるのはインフラの組み替えみたいなのって割とゴリゴリやると思うんですけど、それとどうやって分離してみるようにできてるのかなというのが興味がありますね。さて最後スラックです。でスラックはサーベイをした中で、スラックだけはオールドスクールな、オールドスクール、日本語にしたら何だろう、旧態依然とかかな、オールドスクールなオペレーションズチームに似たものをスラックは持っていましたと。で、スラックはそのインタビュー当時はオペレーショナルチームが世界中に散らばっていて、太陽に合わせた当番を回していたと言うんだけど、ここで挙げられた都市の名前がメルボルン、ダブリン、サンフランシスコで、基本的に欧米にしかポジションがなくて、 じゃあ逆のね、アジアの方が太陽当たってる間っていうのはどうなってんだろうなという感じではあります。で、オペレーターをオンコールの一時対応者にする決断というのは、会社の歴史と同じくらい古いとスラックの人が言っていると。で、スラックの人が続けていて、歴史上壊れるものというのは究極的にはハードウェアの故障だったり、ネットワークのパーティションなどの要因によるものだったと。まあそうですね、こうどういう障害が起きたかによってチームが出来上がっていくというのは妥当な話ですよね。で、最近になってスケーラビリティプロブレムスっていうのが見えてきたんだけど、スラックがデベロッパーチームスに作ったのはソフトウェアやパフォーマンスにおけるバグのためのセカンダリーオンコールローテーションというものであったと。なので、まあ、デベロッパーチームっていうのをまだなんか一時オンコールに引き上げているわけではなくて、あくまでもまだセカンダリーというふうにやっていると。ただ、まあ、スケーラビリティプロブレム、そのオペレーションの人たちだけでやるのには限界があるみたいなのにはまだ達してないと。ただ、まあ、これ2017年時点なんですよね。で、最近、その当時の最近ですね、2017年に、まあ、ローレベルインフラストラクチャープログラムスよりデベロッパーチームズだけが、修正の仕方が分かるバグっていうのがだんだん共通になってきていると。なので、まあ、業界のトレンドを鑑みれば、まあ、スラックが、業界の他の会社と同様に、まあ、デベロップメントチームを全てのサービスのオンコールにするのにはそう長くはかからないだろうと言っていると。まあ多分今2020年で3年経ってきっとそうなってるんじゃないかなと思います。続きが知りたいですね。というのがだいたいこれでオンコールの第一章の内容で、まあね、デベロッパーチームスがオンコールを担うっていうシフトが起きている話っていうのは、まあ有名どころのどの会社に聞いてもそういう考え方を持つ傾向にあるというのが、まあ、証明されるいい内容でしたね。で、まあ、これが3年前の記事なんで、きっと今はもっと普通になっているかもしれないし、まあ、業界のリーダー的な会社がこうなっていってた後なんで、まあ、他の会社でもシフトが始まってきたりするのかなとは思います。で、これの中でストライプがなぜだか紹介されなかったのが不思議なんですけど、ストライプはちょっと知ってることがあって、まあ、普通のソフトウェアエンジニアとして去年友人が、まあ、友人というか元同僚ですね、が入社したんですが、まあ、入社して1ヶ月した頃に一緒に飲んだ時に、いや、そろそろオンコールにアサインされるんだよね、みたいなことを言っていて、おお、彼は普通に機能を作る仕事をしてたんですけど、まあ、その時点でもオンコールにアサインされるというのを聞いて、って思った覚えがあります。あ、で、ちなみに彼が、インクリメントの物理版をのほとんどの感を僕に譲ってくれて、このポッドキャストを始める原因になった一手もあります。で、彼は、まあ、オンコールにアサインされた後もそうだし、なんか何ヶ月かして、次インタビューにもアサインされてみたいな、まあ、ストライプの内情がたまに見えて面白いです。まあ、こうやって、オンコールのシフトっていうのは、まあ、妥当なように見えているんですけど、なんか個人的にはですね、こう職責の分離ゆえに、まあ、今の時代のウェブ企業にとっては、まあ、簡単にできることじゃないんじゃないかなと思う部分もあるんですね。まあ、アメリカの企業だからというわけではないんですけど、まあ、純粋な開発職、ソフトウェアを作る仕事をしている人間っていうのが、まあ、インフラ的な領域をあまり知らなくても働けるようになっているんですよね。まあ、今働いている会社で、じゃあ例えばうちのサービスにリクエストがユーザーから飛んできたときに、どういうサーバー群を通ってどこで何どういう処理が行われてレスポンスがどう変えるかっていうのを説明できない人が割と開発職側のほとんどだったみたいなことはあって、結構ショックだった覚えもあるし、まあなんだろう、それで働けるんだということに感動する部分もありました。で、彼らが普通に同じような人たちが入社するし、その人たちが転職していった先でも普通に仕事をできている様子を見ると、きっと業界として全体的にはそうなんじゃないかなというふうに推測しています。で、さらには今だとフロントエンドとかバックエンドみたいな職責を分けたりするのも当たり前の世界観になってきてるんで、まあ、その分断がさらにこう強くなっていって、まあ、そういう分断された人たちに、じゃあいざ今回出てきた話みたいに会社がなってオンコールをやれってなったとしても、まあ 無理じゃないですか。問題が起きてるっぽいから電話が鳴ってオンコール対応してくださいという字図メッセージだけが来ても絶対どうしようもない状態なので、だとするとこういう人たちにオンコールを対応してもらうっていうのは、まあ、ちゃんとしたトレーニングだったり、まあ、そのための環境構築ですよね。あのメトリクスをちゃんと見れるようにとか、まあ、メトリクスをどう見たらいいのかと、メトリクス必要なメトリクスがどれであるかっていうのが明示されていたり、まあ、個別の、まあ、コマンドライン実行しないといけないとか、ね、まあ、あの知る叩けないみたいな人もしかしたらいるかもしれないし、まあ、対応方法っていうのも整えないといけないという意味では、まあ、このシフトを起こすためにはかなりちゃんとした積み上げが必要なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これが逆に SRE の前身であった、まあ、インフラストラクチャーなエンジニアに全部オウンされてしまっていた状態っていうのを引き剥がすという意味にもなると言ったらいいんですかね。あのこういうシフトっていうのが、まあ、こうインフラエンジニアたちへの依存からうまく引き剥がしてくれるというためには、そのトレーニングだったり環境構築っていうのをちゃんとやっていかねばならんということを話をしているとも思います。ということで、まあ、今回は以上です。